パワーナインラジオ。この番組は、パワーナインゲームズのナインが好きなことを好き勝手にしゃべるお気楽な番組ですということで、皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。今日ですね、久しぶりにチャパチャパ音がしない感じのスタジオで喋っております。はい、IC レコーダーをねずっと使ってるんですけど、ずっと使ってたんですよ。そしたら IC レコーダーが充電がねもう全然できなくなっちゃって、でちょっと、環境を変えてですね喋ったりしています。まあちょっとね別の交換品みたいのをね用意したんで、また次回からねまたチャパチャパ音をするかもしれないですけどまあそこはどっちかになるか分かんないんでよろしくお願いします。というわけで今回の、パワーナインラジオなんですが、ゲームマーケット2024秋ですね、マカリメッセが終わりましたというところで、もう1週間経っちゃったんですけども、早いですね。そちらちょっと振り返りながらですね話をしたいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回のパワーナインラジオはゲームマーケット2024秋ね、インマカリメッセにパワーナインゲームズはですね新作コールオブイエティをですね持ってったんですが、それがどうだったかの話をざっくりしたいかなと思います。まあすごい、ゲームがどんなゲームかっていうと、イエティが出てくるトリックテイキングですね、トリックテイキングゲームで、販売価格が2500円で、もう超ざっくりと結論として120部いってないぐらいで販布となりました。総売上、売上っていうか総売数ですかね。はい、ありがとうございます。で今回ブースとしては隣がね、まあ、いつもご一緒させてもらってるマーチヘアゲームズさんと、マチゲームさんは新作のダイスでクマを倒すベアハンターを出してて、反対側シロップゲームズさんでマリュー・ホフルベシって、こっちも取り手ですね。これもマリュー・ホフルベシは長谷川鳥さんのアートつながりですけどっていうブースで、ブース番号 M02 かな、土曜だけ出展してまいりましたと。でね、まあこうね、ブースの売り上げの話とかまたするんですけど、まあ、その前にね、まあ、ちょっと皆さんにというか、ごめんなさいしなきゃいけない話があって、ゲームマの直前に今回珍しくグッズを作ろうっていうことで作ってくれて、イエティの缶バッジとかね用意したんですよ。でこの缶バッジとかをじゃあ当日どうやってゲームマーケットの会場でね皆さんに配ろうかと。で取り置き予約とかしてたんですけど、その予約数に対しても足りないぐらいしかグッズはなかったんで、皆さんに配る、当日売りだけ配るみたいなのちょっとねなんか良くねえなと思って、じゃあなんかイベント的に配ろうやっつって、でじゃあただ買った時にじゃんけんとか、なんか買う時のその何一手間増えるのも嫌だねみたいなので、いいこと思いついたっつってやったネタがあるんですね。これがねウーマ探索イベントっつって会場でイエティを探そうっていうやつだったんですよ。これがですね、もう本当にね、ありがとうございます。5つのサークルのね、5人の方にご協力いただきまして、まあ、これが名前を言いますけども、まあ、ハッピーゲームズのね、りょうさん、ね、グラゲモニャンとか売ってたやつ。あと、杓子兵器のね、天崎レールさんですね、ゴーアウトっていう、ゴーですね、人間のゴーの方のゴーの感じのゴーアウトっていうゴーアウト売ってた方。あと、福郎堂さんの福太郎さん、で今回氏名をお書きくださいかなっていうのを出されてた。でブリンブリンゲームズの斉藤さんですね、斉藤さんのところも取り手のギアっていうのを出してた。でもう一人ハレルヤボックボーイの島村さんですね、ハレルヤボックボーイは今回新作はマーケットデーからを出されてた。でそれぞれ5人の方に、お願いしますって言ってイエティの缶バッジをつけてもらって、でそれを皆さんお客さんにね、どっかゲーム会場のここら辺に、イエティの缶バッジつけてる人いるんで、その人の写真、その人の写真っていうか、その人の缶バッジをね写真撮って帰ってきてくれたら、グッズあげますよって言ってね、そのイエティを探せって、ね、会場でそのイエティマークつけた人がウーマだからウーマを探してくれっていうね、こうフレーバー的にはすごい、あこれハマったなっていう企画だったんですけど、写真を撮って持ってきてくれた方が1名のみというですね、もう非常に大滑りしてしまって、わあ、もう本当ご協力いただいたね皆さん本当にありがとうございましたっていうのと、ちょっと次はねもう少し考えますと、まあ、今回、まあ、本当に失敗だったなと思うんですけど、ただまあもう一回やろうっつっても まあ、ちょっとゲームマの会場でこうお客さん皆さんにね、事前にこういうイベントがあるよっていうのを 99% の人に伝えれるみたいな手段がありゃいいんですけど、ないからちょっとね、同じイエティを探せはね、ちょっとね、無理じゃないかなって気もしてます。まあ、ただちょっとグッズ作ったこと自体はね、ちょっと楽しくて、でちょっと余っちゃったグッズはその、仲良くねさせていただいた他のサークルの皆さんとかにねお配りしたりとかして、ちょっとまあやいのやいの盛り上げたみたいなやつですけど、ちょっと缶バッジはちょっと良かったですけどね、はい、いうとこでした。いや、もうちょっとこのね、ウーマ探索イベントね、イエティを探そうにご協力いただいた皆さん、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。次は考えます。はい。というところで、このイベントの話はちょっともう置いといて。ゲームまでの半分の話ですね。2500円の取り手、コールオブイエティ、今回の取り手は、まあ、結構ですね、ゲームとしては、まあ、かなり自信があるというか、トリックテイキングゲーム僕そんなにしないんですけど、トリックテイキングゲームいっぱいやってる方にも遊んでもらって、まあいいじゃんという手応えもありつつ、まあ、ゲームのルールを簡単に説明すると、トリックテイキング分かってる方向けに説明しちゃいますけど、トランプ固定であってマストフォローの取り手で、数字が1から12なんですけど、数字の1と12がバッティングすると1が13になって12に勝てるみたいな仕掛けが1個あると。で基本的にはそれだけのトリックテイキングなんですけど、ビット式だと、今回やるラウンドで何回勝てるかを先にビットすると、で3回勝てると思ったら3枚カードを手札から場に伏せて捨てる、要するに手札が減ることがビットすることになるというゲームで、勝利点の稼ぎ方も3ビットして3回勝てなかった、3回ちょうど勝ったらぴったり賞で3点で、ぴったりじゃなかったらぴったり賞は全くもらえない。その代わり、例えばイエティを伏せた時にイエティで勝っていたら、それとそれがペア、伏せたカードと勝った勝ち札がペアになることで1点になると。だ例えば4枚伏せて、3回勝ったとなんだけど、ぴったり賞は0点なんだけど、イエティ土の子チュパカブラみたいなのがで、伏せてて勝ったのもイエティ土の子チュパカブラだったら3点入るみたいなね。まあ、すごいざっくりかつほとんど特殊カード以外のところを全部説明するとこんななんですけど、まあ、これがですね、まあ、結構ずっと遊べるぐらい楽しくて非常に良かったんですけど、販売としてはぶっちゃけですね、取り置きが75近くいったのかな。で当日の販売全部取り置き分も含めても120切ってるぐらいなんで、取り置きは非常にね、皆さんすいません、すごい知ってる方がね名を連ねていただいて本当にありがたかったんですけど、取り置きはともかくとして、当日販売がまあなかなか苦しかったと。でこれ僕が昔から言っちゃってるんで、それのなんかまた聞きというか伝聞でなんかそういう神話みたいに伝わってる気もするんですけど、ゲームマーケットの取り置き予約の数の倍から2倍、要するに、取り置き予約が1だとしたらトータル2か3ぐらい売れるっていうのが、長いことねゲームマーケットやってるんで肌感として自分の感じてる販売数予測なんですよ。と取り置きから連想される販売数予測で、実際その他の今回ゲームマーケット参加してた仲良いサークルの売れ数とかいう話もざっくり聞いて、やっぱ今回のゲームマーケットでも、取り置き予約1に対して当日の販売合計が2ぐらいとか 2.2 ぐらいとか、まあその予測に対して正しいというか近しい値を出しているサークルもいたんですが、まあうちはダメだったんですよね。75取り置きぐらいで120ぐらいだから、まあ1に対して 0.、 もっと少ない 0.7?0.6? ちょっと数字弱いんであれですけど。なので、まあ、要するに当日が不調だったと、うまくいかなかったという、過去一番そう難しい展開になりましたと。でこれがね、まあ、なんでだっていうのを自分なりに思ったところ、まあ、肌感も含めてお伝えすると、まあ、ぶっちゃけですね、当日の販売、うちのサークル、その一緒にやってくれてるメンバーも含めてすごいね売り込むの比較的うまいと思うんですよね、ゲームマーケット全体通して。 通りすがってる人にこういうゲームあるんですけどどうですか、ちょっとお話聞いてきませんか、ルール説明しますよみたいなこと言って捕まえてルール説明して、で今回のだったらその手札を伏せてビットするみたいなところとか、そのゲームの特徴的なところを説明して、ああ面白そうだねって言って買っていただいてみたいなパターンが非常に多いサークル、まあ、そこすごい頑張るサークルだと思うんですよね、他のサークルと比較しても。なんだけどね、今回そこですね、ゲームの説明をして、買っていただくっていうことがとてもね率が低かった。僕自身の肌感もそうだし、一緒にやってくれてるいつもこうガーってこうね、売り込んでくれるメンバーの実感としても、もう本当に今回は過去一説明してもこう買ってくれないですねっていうので合意したんですよね。合意すんだって感じですけど、まあ、それ何かというと、まあやっぱね、取り手ですということが一つ大きくありましたね。その僕今回トリックテイキングをその売るというのは初めてだったわけですよ。で実際売る、その現場で歩いてる人を捕まえて説明をするにあたって、まずトリックテイキングを知らないっていう方にルールを説明するに、まず取り手の部分を説明しなきゃいけないと。でそれで、手札を伏せてビットみたいなところまで話をすると、まあ説明が長いのと、トリックテイキングを知らない人からすると、そもそもトリックテイキングのルールが複雑、難しそう、戦略性が高すぎそうみたいなね印象が先に立っちゃって、こうスッと面白そうとして入っていかないんですよね、聞いてる側が。いやこれはね難しいなと思いました。で逆にですよ、じゃあ取り手勢ですね、取り手はもう知ってると、あ取り手ご存知なんですかって、なんでちょっとトリックテイキングの基本的なところもこのゲームのルールを説明すると、マストフォローのトランプありでエースと12が逆転するルールがあってみたいな、ルール説明早いんですけど、そこから最後は手札伏せてビットしてみたいな、得点の方式とあと特殊カードみたいな説明をバッてして、もう大体の方がですね、なんというか、シンプルですねみたいな、じゃあちょっと他も見てくるんでみたいな感じで言っちゃう人が比較的多かったんですよね。これはね、その当日の販売終わって他のサークルとの飲みとかのところでも話してたんですけど、トリックテイキングが好きな人でゲームマーケットに来るような怖そうは、トリックテイキングでもルールがめちゃくちゃ変態なトリックテイキングがやっぱ欲しがるよねみたいな話をしてて、例えばそのラウンドごとにねトリックテイキングのルールが変わるであるとか、あとはもう手札がなんか混ざっちゃうとか分かれちゃうとか、あとまあそんなやつですね、もうルールだけ聞くとそれ何が起こるの分かんないみたいな、そんな感じのトリックテイクこそがゲームマーケットで探してるみたいなところが強いんじゃないみたいな話をされて、まあそうですよねと。いやこのねコールオブデューティーね、間違いなく遊んで自分も含めて一緒にやってくれてるみんなも含めて面白いんですよ、すごい。ちゃんと取り手してる取り手で、面白み、新しい面白みもあるんだけど、まあさ、まあ普通なんだよね。シンプルなんだよね。なので、その、今回その、なんすかね、3D グラフィックが綺麗になっていくと気持ち悪く感じる不気味の谷みたいなのやりますけど、今回その、取り手の谷みたいな。なんだそれみたいな。トリックテイキング面白いトリックテイキングなんだけど、ルールがシンプルなので取り手勢にはああ別にいいですみたいな興味が外れやすいところに落ち込み、非取り手勢からはそのトリックテイキングのルールそもそも説明聞くだけでもこう負荷がね重くて、どこが面白いのかっていうのをパッと伝えづらいみたいなねところでこう難しいところに落ち込みっていう、その、取り手の谷にね落ち込んでしまったというね感じでしたね。いやこれがね、その実感としてもいや本当難しいなと思って、アートも今回ね長谷川鳥さんにやってもらってイエティの絵とかね、その掲げてたポスターとかもすごいキャッチーで目引くと思うんですよね。でアートもすごい、カードアートも良くて、 カードアートで足止めてくれる方とかもかなりいたんですけど、まあ、そこでルールをガッてあのうまいこと説明してもね、まあ難しかったなっていうね、いうの実感してからゲームマの終わりぐらいかなにちょっとブラブラブラついてる時に、おかずさんですね、おかずブランドさんのとこに、行って、フラッと寄って、まあ、雑談でねそんな話をしたら、あのおかずさんにも「いやそうですよ、取り手売りづらいですよね」って言われて「うちのも」みたいな話されて「いやそうなの?」みたいな、取り手取り手みんな作ってて、取り手ですって言うとすごい取り手欲しがる人いっぱいんじゃないのみたいな思ってたけど、違うのみたいになって、で飲み会の時かな、飲み会の時もサーシ&サーシのサーシさんにも、いやちょっとブース寄りましたけど、いや一生懸命説明してるなと思って感心しましたよみたいな、いや感心っていうかさ、いや取り手売りづらくないですか、売りづらいですよねみたいな知らんがなっていうね、初めて売るから取り手売りづらいんかいっていうすごい気持ちにね、あのなって、いやこれあの語弊がちょっとあるのは、取り手が売りづらいわけじゃなくて、そのさっき言った僕のね、あのコールベイティが先ほど言った取り手の谷みたいなところにスポッと入ったっていうことはあると思うんですよね。なのでもっとこうキャッチーなテーマだったり、まあバカアホ系でもいいですし、まあなんかもっと身につまされる系でもいいですけど、ストーリーテーマみたいなのがもっとあのキャッチーなものだったり、あのみんなの気持ちをつかみやすい、一般的に人気が出そうなものみたいなだったりとか、まあギミックとしてね、もっと派手でなんかもう脱落がすごい起きるとか、もう皆殺ししながら勝ち残るみたいな取り手ですとか、そんぐらいこうエッジの効いたものだったらもっと売りやすかったんだと思うんですけど、まあ売りづらい、うちの取り手というと言い方あれですけど、コールオブエティはですね、なかなか売りづらかったなという気持ち。まあ売りづらいか売りづらくないかっていうのはゲームマーケットその日の話であって、その遊んでもらったら面白いし、あの気に入ってくれる方も絶対いると思ってるゲーム、ちゃんとそう思って売ってるゲームなんで、まあ、そこは別に心配してないと言うと変ですけど、自信持ってやってるんですけど、まあねゲームマ当日はね売りづらかったですね。売りづらかったというか、まあ、一生懸命説明してもふーんっていう顔になっちゃうパターンが多くて難しかったなと思いますね。でお隣のね、あれですね、マーチアゲームさんの新作のあのベアハンター、そのいろいろダイスをころゴニョゴニョして、でダイス振ってクマを倒すっていう協力ゲームなんですけど、まあダイスでクマを倒すゲームですってね言うとすっごいシンプルに聞こえるじゃないですか。そういうなんかね、あのパッと人を捕まえて、へーって、ダイスで勝負するんですか、そうですって、へー買いますみたいな、そんぐらいのね流動の引き込みがね、ともう正統派トリックテイクで、かつルールもシンプルとなるとですね、できなかったというのは、あーまあなんか難しかったねって話でしたね。はい、で代わりと言っちゃなんなんですけど、今回多分過去あの例えばドラゴンズストーンとか、あの羊と泥棒とかで売ってた時期もありますけど、過去それ全部含めても一番海外の人が買ってってくれた印象ありましたね、率としてね。かっこいい海外の方多かったですね。で、This is trick take って言ってきて、Yes って言ったら買いますみたいな、トリックテイクなら何でも買うんかいみたいな、すっごいね君みたいな海外の方が何人かいらっしゃって、だからねどうもねあるらしいんですよね、海外の方が日本人の作ってるトリックテイクに注目しているらしいみたいなのがなんかあって、噂には聞いてたんですけど、なんで、そういう意味ではですね、本当過去一海外の方が買っていただいたゲームですね。で今回、まあ、それを見越してではないんですけど、アートやってる長谷川トリさんからも提案で、あの英語ルール入れましょうよって話になって、英語ルール作ったんですよ。でただその買いに来てくれる海外の方は英語ルール入ってるっていうのを見て買いに来たんじゃなくて、 This is trick take って、もうトリックテイクなら何でもいいぜみたいなノリで買っていくんですよね。なんでせっかくからあの This game は English rule included って言ってね、英語ルール入ってるよって言うと、もうすっげえ嬉しそうな顔して Fantastic って言って買っていくんですわすげえその笑顔が忘れられないんですけど、あのだからね、もう英語ルールがあるなしじゃなくて、日本人がなんか変な取り手作ってるらしいぞ、買うぞって、英語ルール入ってんの最高じゃんみたいな、そういうのでね、あのすごい 良かったですけどね。だから逆にその、まあ、今回のコールオブデューティーがその海外の方に遊んでいただいて海外でね楽しまれたりとかしたらねすごくいいなと思いました。コールオブイエティね、デューティーじゃなくてね、デューティーは海外で流行ってますけどイエティの方もね頑張っていただきたいという気持ちですけどね。あとはね、やっぱゲームマーケット自体がお祭りなんで、その一生懸命その頒布声かけて売ってる中で印象に残ったお客様みたいなのがちょいちょいいらっしゃってですね、良かったですけどね。まあすごく印象に残ってたのはそのすっごい素敵な老夫婦の方なんですけど、おっしゃることが凄まじくマニアックなというかですね、ありがたいお話で、うちのサークルが最近近年作ってたシンプルなゲームね、地球儀ビーチボールを膨らましてマステでこう航路、飛行機の航路を描くワールドバケーションっていうゲームなんですけど、あと直前前のゲームは春町村っていうチャック袋のゲームで、すごい冬の寒い地域で生き延びるためのサバイバルをするみたいなゲームなんですけど、その素敵な老夫婦の方が、あ、ここあれですよね、ワールドバケーションとか売られてたとこですよね、非常に楽しんだかったんで一言お伝えしたくてって言って、で春町村も遊びましたよって言って、すごいなんかすごいね、感動しました。ありがとうございます。すっごいボードゲーム好きなご夫婦なんだと思うんですけどね、すごいおしゃれな感じで、服装もですね、ボードゲームライクな感じですごい素敵でしたけども、ありがとうございます。そういう今回のねコールオブデューティー以外でもこう声かけてくださる方すごく、いや嬉しいなと思いましたけど、全体として一番ビビるのは20代中盤ぐらいの青年かながコールオブデューティー買いに来てくれて、これ一つお願いしますって、で今回名札のとこっていうか自分のとこに名札みたいなのつけてたから、自分がそのパガナインゲームズのサークル主ですみたいなの出してたんですよ、つけてたんですよ。そしたらその買うときに あれですねラジオ聞いてますって言われて、すげえ、それがゲームマーケットで僕が売り越してて一番ショックを受けるタイミングが何かっていうとラジオ聞いてますなんですよ、大体このラジオに関しては基本的にその僕が好き勝手に一人で喋ってるだけの、虚空に向かって語りかけてるだけなので、これにリスナーがいるの分かってますよ、楽しみにしてくださってる方もすごくありがたいんですけども、リスナーの方がいるということ自体が僕の中ではびっくり箱が開いたみたいなショックがあり、かつあれじゃないですか、いつもの収録してる場所とかね、僕の年齢とかを考えていただくとちょっとした編集者にもう足を踏み込んでるというか、お風呂に踏み込んでる感じの演出者だと思われてもしょうがない感じのトークをしてるので、それをですね、ああいうゲームマーケットっていうね晴れの場、みんないっぱい人がいる場で、ああ聞いてます、お風呂の人ですよねっていう僕が勝手に感じ取ってるんですけど、そのお風呂の部分はいうことに関するショックこのショックがですねやっぱでかいなと。あとあれですね、ポッドキャストをやられてる金ボドさんのお二人が来てくださって写真撮っていかれましたけど、金ボドさんの方でもツイッターでね、ゲームは終わった後でパワーナインラジオは昔からやってるラジオの先輩で一人でもう喋れるすごい方みたいな、すっごいね持ち上げてくださってありがたいんですけど、まあそこにね一人でお風呂で喋ってるすごい方って書かないでいただいたってことですごいね配慮を感じてるんですけど実際は一人で喋れるすごい方ってなくて、お風呂で裸で一人じゃないとあんまり喋れない変態の方なので、ちょっとそういうところをですね、恥ずかしながら多少自覚しながらね、こうラジオをやってるもんで、ラジオ聞いてますっていう言葉がそのね、こう思いがけないナイフのように僕の心をえぐってくるっていうね、もうえぐられて気持ちいいみたいなところもちょっとありますけども、マゾっぽい話になってきましたけど、なのでちょっとね全体を通して印象残ってることにやっぱ残っちゃうぐらいね、ブースで売ってて、あ、ラジオ聞いてますっていうこのキラートークがですね刺さりましたみたいなところですねはい、まあいいんですけど、でまあ今までの反省というか全体としてはそんなところで、 コールベイティ自体は結構たくさん刷りまして、今回まあちょっと印刷代が高いっていうのもあってね、部数を刷らないと、まあ、なおさら高くなっちゃうみたいなのって、まあ刷っても高かったんですけどなので合計120部ぐらい売れた中で、さらにちょっと海外の方とか他のところとかにも、下ろさせていただいたりなんだりして、まあなんとか売ってますみたいなところっすかね。でとはいえまだまだ在庫が今お家にあるので、まあゆるゆると売っていきたいかなと思ってます。まあ無事に今回のが売り切って第2版を作れれば、第2版の時には中に号外を入れずに済むという形になるので、ぜひ号外なし版をですね刷れるところまでいきたいなと思ってます。はい。でゲームマーケット終わって、1週間経って、別にその僕どっかのゲーム会とかちょっと用事があってね、行けたりしなかったんですけど、買ったゲームを、お家でですね、もう最近すごいですね、お家で僕の家族と遊べるようになりまして、いくつか遊びました。お化けパレードとか、ヤバラス、あと、宮野さんとこのモグラポーカーとかね、あと、ハリコッツの新ルールで遊んだりとか、モンティーホールセカンド、これ川崎さんとこかな。のをやったり、あとちょっとねまだタイミング合わなくてベアハンターとリボルブが手に買ったんだけど、まだやれてないみたいなところですね。リボルブなんかすごい評判いいんでね、やりたいんですけどね。3人だとどうなんですかね、まあ、うちだと最大3人でもしかちょっとまだやれないんで、まあ、3人でバランスがいいかみたいな話もちょっと出てきますけど、あとあのお化けパレードか、お化けパレードを買いに行った時に、そのさっき言ったようにそのゲームマーケットで自分のサークルのバッジとサークル主みたいなバッジつけてたんで、あコールベイティ知ってますよとか言ってくれて、ちょっとありがたかったですけどね、嬉しかったですけどね。ちょっとそのだんだんとこうなんですかね、僕はどっちかっていうとゲームマーケットみたいなところとかではあのなんですかね、ただの人でいたい何を言ってるんだ、そのどっかのサークル主だとかバレないで、ただの一人の客としていたい派なんですよ、どっちかというと本当は。こんなラジオやってて目立ちたがりなはずじゃないのみたいなこと言われることあるんですけど、あんまりなくてまあまあそれなんで、あのラジオ聞いてますのナイフが刺さるみたいな話になってるわけですけど、なんでちょっとね、まあ、ちょっと次回もな、今回ちょっとね、スタッフのみんなでちょっと気合い入れてくれてエプロン用意したりとか、パーナンゲームズっていう缶バッジをね用意して、それをエプロンにつけたりとかしてたんで、ちょっと次回からもその機材をね使うと思うと、まあ、やるんだろうな、ちょっと出歩く時にエプロン外すかなんでそんなに恥ずかしがってんのみたいな感じですけど、ちょっと匿名の人間でいたい、笑い男症候群みたいなやつがね、ちょっとねこんな年齢になってこんな高い年齢になって笑い男もクソもねえだろみたいなやつですけどいう感じなんでね、ちょっとシャイにね生きていこうかなと思うんで、はい、よろしくお願いします。ちょっと何言ってるか分かんなくなりましたけど、まあその中で今回このパネルゲームとしてはですね、久々にちゃんと印刷回して、化粧箱で作ったゲーム「コール・オブ・イエティ」ですね、トリックテイキングゲーム、アートはもうガチガチの長谷川鳥さん、ずっとその長谷川鳥さんにドラゴンズストーンのカードアートを10点ぐらいかな、十数点お願いして以来、長谷川鳥さんにフルアート全てのアートをお願いする形のゲームを1回作りたかったんですよね、という意味で、そういう意味ですごい夢が叶った作品でもあるんですけど、すごいねシンプルだけど、なんですかね、スルメじゃないですけど味のある取り手としてちゃんと作れたと思うんで、いくつかねブースであったり、あと津さんをしてくれてるところがあります。コロコロ堂さんと、あとボドゲーマーかなのところでも通販してるので、まあ、ちょっとねこのラジオを聞いて、気になったという方はちょっと調べてみていただけると嬉しいですというところぐらいですかね。はい。じゃあ今回のねゲームマーケット反省会みたいないつものやつは締めたいかなと思います。まあ、次回はですね、今回ゲームマーケットの反省会も全部喋ったんで、ドラクエ3の話とかかなドラクエ3リメイクの話とかね、なんか取り留めない話するかもしれないですけど、よろしくお願いします。まあ、そんなに開けずにねやれたらいいかなと思います。次回またチャポンってする環境で、収録できたら、そんな感じで、よろしくお願いします。ではまた次回またお会いしましょう。では。